TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
寝起きかよ。
エレコミック今立です。
片桐仁です。
はい。
ねえ。
ポッドキャストでございます。
はい。いやすごかったですねポッドキャスト。
いやポッドキャえすごかったポッドキャストがこれから撮るんですよ。
先週
何が盛り上がったんでしたっけね。
はいちょっと覚えてないです。
覚えてないんじゃない。覚えてないんじゃない。
すごかったと思います。
すごかったのはまあ、片桐さんとこの自由研究報告。
うん、
そうでしたっけ。なんか心霊現象の話、ま、してたのか。
あれか。
オーブのだから心霊がもう本当に出まくったんですよねやっぱね。とうとう見る現象でさえも音で表し、うん、始まってるっていう例がね。
そうなんですよね、うん、
オノマトペみたいになってたもんね。
怪現象がもう止まらないですけどもやっぱ終わったらねもうね、うん、夏も終わりに近づいてまいりましたから、う
ん、はい、ね、そんな中、
はい、
今田内くんに、
はい、何でしょう。
なんか情報が来た。
情報が来た、
うん、
何の情報。ゲーム情報くれ、
フォールアウトガール君ですね、
はい、
ネギラーメンについて。
ああ、いや
ネギラーメン情報、まあ、
ここに引っかかってくれんの。
ネギラーメンについてのコーナーです。
いやコーナーなんかなってねえよ。
皆さんこんばんは。
どうもどうも。
ネギラーメンの美味しい作り方ですが、
はい教えて。
これだからそもそも何でしたっけ。
そもそも自分でネギラーメンを作ってみたら、うん、そのあんましこう美味しくなかったっていうか。
1回目やね。
そう1回そんなにやっぱパンチないんですよネギに、うん、その店で食うような、
うん、
だから2回目ちょっとラー油とか足したらまあまあニンニクとか入れたらまあうまかったですけどやっぱ店ほどの味にはならなかったですね
っていうね、うん、話を先週
だっけ。
先週ですよ。
そうか
スープとかなんだなきっとな。
そうなのかな。
それにも耳寄り情報、
うん、本当
ネギラーメンの美味しい作り方ですが。
お願いします。
贅沢な手法ですが、
うん、はいはいはい、
ネギラーメンのネギを下仁田ネギ、
うん、鍋で使うやつ、ね、美味しいやつね、はい、トロトロの
これを使用するのはどうでしょうか。
太いやつね。
下仁田ネギは群馬県甘楽郡下仁田でしか美味しく栽培できないネギです、
うんうん、あそうなんだ。だからあんま売ってないんだよ ね泥付きでね。
この下仁田ネギを使ってネギラーメンを作ると美味しいはずです。
はずなのかよ。
特にないんだね。
じゃねえのか。
下仁田ネギを取り寄せるのがめんどくさい場合は下仁田ネギより使用したラー油、下仁田ネギラー油を使ったネギラーメンはいかがですか。
これは
そういうのがあるんだ。でも作ってないでしょ別に。
そうなんだ。
作ってないんですよ。
作ってないし、うん、もうどうなのっていうね。
下仁田ネギラー油はいいんじゃない
ですか。これね、ちょっと買ってみようかな。
なんかネギ油も好みしたもんね。なんかね、
う
ん、
そうだな。ネギ油入れるって
ね、
うん、なんかうちにあったな。さちゃんじゃんみたいな、なんかそのネギの調味料みたいな。
下仁田ネギラー油はないでしょ。
ちょっとそれはないね。
もういいんじゃないですか。
ラー油下仁田ネギラー油、ね、
まだ来てるんですか。
ない
です。なんだよ。
いつ
ネギ情報。一通です。
まあまあ一通でしょそりゃ。
美味しいネギラーメン食べたいな。
そうよ、まあそうね、うん、下仁田ネギラー油じゃあちょっと買ってもしやったらまあ報告するほどのこと。
辛いネギラーメンは結構うまくできたんだよね。
まだね、
うんうん、何が足りないの。
何が足りないんだろうね。だから醤油ラーメンのネギラーメン、だからチャーシューとかなのかもしれないけど、もしかしたら、
ね、ネギラーメンで
下仁田ネギってでかくない。
でかいよ。
太い、
うん、だからああいうのを、
まあ、九条ネギとかじゃないの。
白髪ネギとかにする方向もあるけどね。
下仁田ネギをもったいなくない。
九条ネギ京都。
九条ネギはまあちょっとまあまああるっちゃあるけどね。
九条ネギって細いやつ。
そう、
うん、
あの
緑のね。
あああれか。
そうあれもうまい。
あれがいっぱい入ってるイメージあるけど。
それもある。
豚骨ラーメンそうだね。
豚骨そうだね。
だからちょっとネギラーメンこう白髪ネギな感じだよね。
そう醤油の方でやってるから。あとまあ、うん、家系ラーメンのネギラーメンも好きだけど。
豚骨醤油。
うん。の方はちょっと醤油ベースっぽいね。その和え方がごま油みたいなやつと。だからなんか種類がいっぱいあるから。
基本辛くないのネギラーメンって。
あ辛くないやつもあるよ。
赤っぽい印象なんだよな。
そう赤っぽいやつもある。
ネギのネギ炒めをまず。
そうだね。
そう炒めるって方向もあるね。中華の
麺みたいなね。そうネギ炒めでもそれだけで食えるぐらいうまいやつをかけれんじゃない。
そうだ。
うんそうね。 じゃあちょっと今
それに下仁田ネギ、
ネギ油を入れ て、
入れて
下仁田
ネギ、ネギラー油か
1個結構900円とか、ね、1000円近いな。
やめとく、ちょっと
まあまあでもなんかね何個か何個かあるんだよ、
1000円もしたら買えないよね、
いや買えなかないけど
コロナ禍だし高いよな、
コロナ禍関係ない、
だってこっちのこっちは1600円だからね、
あーちょっとじゃあそれは無理だよ今だちゅう、
いやいやいや
コロナ禍だしな、だ
コラボ車検なんだこれ、鮭とのコラボもやってるのもあるな、
なんだ鮭とのコラボ、
それいくら、
これ1120円、
あーダメだ高いよ、1000円超えちゃうとな、4桁超えち
ゃう
な、
いやいやじゃあもうじゃあもうやめるわ、もう全部じゃ
優しい時の社長みたいな、
下ネタネギ、
下ネタ
ネギ、下ネタのネギラー油は900円だからギリ、
いやだからどれかなんかいっぱいあるんだよ、
いやいや下ネタネギラー油でいいだろ、
じゃあ下ネタネギラー油が結構ある、ね、
あ
え
じゃあ一番安い
シンプルなやついいじゃん、
だシンプルなやつ
はこれかな、一番安いから、まあ、ちっちゃいやつでいいんじゃない、
そう試しだからね、
うん、そうそう、いや1個ぐらいだ
よ、ないのそういうお試しみたいな、
お試し
420円ぐらいない
の、ドムホルドリンクルみたいなないの無料で、
いや逆に
無料サンプル、
まあ、送料は無料だから別にどこも、うん、でもまあ1000円の方が一番1個だから安いよね、
大丈夫か、
その中だと
大丈夫、1000円って
ちょっともうきついけど本当にまあいいよ、1週間ぐらい何も食べなきゃ、
買った
買えるから、うん、買える
買った
買った買った
今買った
買ったこと
リンドン、
リンドン来た、あリンドン来た、リンドン来たね、
これでまずかったらザンマだけど
まあでもちょっとまあそんなねメーカー名を言わなきゃね、
そうだね、
そう分かんないから、うんうん、何個かある、ちょっとねじゃあちょっともう買ってみましたよ、
うーん、
誰でしたっけ送ってくる、ありがとうね、
ホールアートガール、
あホールアートガール、
でもホールアートガールもそれで食べたことないから、そうそうそう、
だから俺がちょっと実験してみますね、
うん、いやーどうなることやらですけども、
はい、
コーナー行ってみましょうか、
はい行きましょう、
俺のランキング、自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらうコーナーですね、うん、青コーナー鎌津くん来てます、親父がやっていたプレステの競走馬育成ゲームをメモリーカードのデータそのままでやってみたところ、
懐かしいな、
ダビスタ、
僕がドン引きした親父が馬につけていた名前ランキング、
うわこれはなんだろうな、女優とかなのかな、
下ネタじゃない、
下ネタもあるよね、
第3位、
ああ第3位、まず3頭はいるわけね、うん、
この子ヤーリマン
ひどいひどい色つけてるな、いいお父さんだね、
寝かしてた、
いいお父さん、
メモリーカードに残ってた名前っていうのはやっぱり、
もうやめちゃったからね、お父さんもやってないからもう15、16年経ってるでしょ、
3位ですよこれ、3位、この子ヤーリマン、
この子ヤーリマンが、
この子ヤーリマン
強いのかな、
この馬はすで、うん、に現役を引退した牝馬、
ああまあ牝馬、まあ、
でしたが、まあ、毎年確実に子供を産んでいたデータが残っていました、
あすごい、それ後付けなの、後で最初からかな、
最初からそのそういう風にしようとしてた
んじゃない、しようと作ったのかね、
うん、第2位、
ひでえ名前つけるな
こいつヤーリチン
そのだからこいつの厩舎なのね、こいつ厩舎
この子は生まれたばかりの、これはオス、
ヤーリマンから生まれたんじゃないの、
違うんですね、分かんないですね、
まあでもオスだよね、
だからもうこの子はもうヤーリチン
に、ヤーリチンにしようと、種馬に、
種馬に
こいつヤーリチン
ってことは、種馬になるってことは結構な成績のこと、
強くないとね、種馬になれないからね、
お父さん何だったんだろうな、
第一、
あ第一、
この子ヤーリマン、こいつヤーリチンときて、
こういうこの子系なのかな、
なんとなく分かりますよ、
ヤーリマンとヤーリチン出ちゃったからね、
当たりそうな感じもありますよ、
あそう、ヤリチンヤリマンで他がなんだろうな、
なんとなくあれですよね、なんかありますよね、この子ヤーリマン、ね、こいつヤーリチンと、
ギャル、ギャルとか、
あ
チャラオ、チャラオ、
スキモーの、
あ
違います、
巨根、
ああ
そういうことか、名機、名機だ、
ああ惜しい、第1位クイッククリトリ
ひどいね、
分かりっこね、
ちょ分かんない、どういう状況、
クイックってなんだ、
クイックっ クって
ただただ不快な気持ちになります
でもネタこれは面白いね、
ちなみにクイッククリトリはスプリンター路線の5歳の、
うん、
これはオス
オスなんだ、
オスだったと、
クイッククリトリ。
だからオスなんだね。
触る方なのかな、ね、すぐ触っちゃうのかな。
うん、そうかそうか。
なんか加藤隆さんみたいな。
ひどい、うん、ひどいな。お宝だね。
いいよ。ベスト20ぐらい聞けるよ。
うん、そうそう、
もっと全部見てきたかったな。
全場を教えてくれ。うんうん、
もうここまで来たら普通の名前でも笑えちゃう。
そうなんだよ。
最初は普通だったんだと
か。かもね、うん。かもしれないよね。
ケツビネーム関西から来た3人、
うん、
私の本それこそ青春というやつなのだろうなと、うん、同じ時代、
うん、あ
1995年から2000年に大学生活を送っていた僕が、
うん、
当時これで飯を食っていた知見ボランティア
知見
で体験してびっくりしたベスト4です、
うん、4結構やったんだね。じゃあ、いろいろ、
いっぱいだね。4位、食堂の冷蔵庫が夜間は鎖でぐるぐる巻きにされている。
ああ、その場所がね。
食べちゃいけないのかな。
治験ボランティアの参加者は都内某所の病院に入院して生活します、
うん、
建物は大変綺麗でキッチンの併設された食堂もありご飯はそこで食べたんですが、
ね、
夜間になるとその冷蔵庫が太い鎖でぐるぐる巻きにされ大きな南京錠で施錠されているのはこの世の、バスエ感が尋常じゃありませんでした。
すごいね。
参加者は入院中起床時間からご飯の量まで厳しく管理されて、
ね、取れないもんねデータがね。
血液検査うんこ検査が決まった時間に、行うことで薬の効き目を確認するので病院側の預かり知らないものを食べることを禁じられているためです。
そうか、しゃあないな。
とはいえ夜中みんな夜更かししまくりでお腹が減るので何とかしてこの鍵を壊せないかと宿泊したいい思い出です。
そうなんだ。
3位、
仲間なんだね。
治験ボランティアで生活している人がいた。
うーん、
90年代後半は Windows95 は出ていたものの、まだここまでインターネットが普及しておらず、治験の情報は登録者経験者による紹介で新規が参加できるに郵送で送られてきました。当時知る限り都内には僕の行っていた某区の病院と某市の病院の2カ所で行われていました。治験ボランティアは薬の効き目が完全に抜けるまで一度参加すると半年空けないと次の治験は申し込めないとなっていたんですが、この某区の病院と某市の病院は情報の共有がされておらず、
なんでだよ。
そのため都内だけで年に4回参加している人がいました。
すごいな。
報酬はだいたい1泊3万で、
うわーでかいよ。
10泊11日で30万、
そうだよね、
20泊21日だと60万になります。
うわすごい。
その人は都内以外にも地方の治験にも参加することで、
まあ、よくないけど
な。
年間6、8回ボランティアに行き、
うん、
それだけでおよそ250万から350万ほど稼いでいるとのことでした。
体に不調きたさないのかな、
ね、怖いけどね。
薬が干渉し合ってミュータントみたいにならないかなと思ったのがいい思い出です。
いや、いい思い出とか心配だけどね。
2位、キッチンの壁血まみれ事件。
怖いな。ね、
参加者は薬の効き目を調べるため少なくとも1日に4回から6回、多い日には1時間に1回ペースで採血されます。これを毎回注射していたら、
やってるからな、
10日も経つと腕の内側は針の跡で大変なことになってしまいます。
内出血みたいな。
これを避けるため参加者は腕に留置針という採血専用の針を腕に刺しっぱなしにします。
病院までそれができんだよな。
そうか。
針は血管に刺さったまま、
うわ、
そこに蛇口のような器具が取り付けられていて、
怖え、
採血の際細長いガラス管を
入れてね、
刺し蛇口をひねると血が噴き出してくれるという、
いや怖え、
優れものです。
いやすごいけどさ、
こう書くと痛そう、怖いと思うかもしれませんが全く痛くなく、参加者にとって何度も針が刺されないのでありがたい代物でした。
もう刺すとかなくなっちゃうんだ。
ある日の朝、食堂で看護師さんが騒いでいるので何がとかと思ったら真っ白の壁が血まみれ、参加者の一人がこの蛇口を誤ってひねってしまい、
事故でね、
腕から血が撒き散らしていたのでした。
いやいやいや怖いよ。
凄惨な現場の中、参加者としてはマジかよと大笑いしたのは良い
思いです。キャリーじゃねえかも。
1位、プラシーボ効果判定台無し事件。治験ボランティアは一部の参加者は偽薬と呼ばれる偽の薬を飲みます。
そうかそうか。
例えば総勢10人の参加者がいたら7人がガチの薬、3人は小麦粉みたいな感じです。見た目は区別がつかない。ある薬の治験に参加したより 夕食を食べた後医者の前で薬を飲みました、うん、10分経った頃猛烈に襲いかかってくる便意、うん、2秒で漏れるくらいお腹が痛くなってダッシュでトイレに駆け込むと、うん、そこには同じ治験の参加者がずらっと行列、食堂でなんだと唖然としていた顔をしている3人、その日の治験は新しい下剤の調査でした。
うわ、言われないんだ、
僕を含めた7人は下剤のガチ薬を飲んだので速攻でうんこダッシュを決める羽目になり、うん、残り3人は偽薬だったので無事だったのです。
なるほど。
本来プラシーボ効果の調査は自分も本当の薬を飲んでいると信じるからこそ意味があるんですが、
言わないと分かんない。
この治験では誰がガチ薬で誰が偽薬なのか初日で全員分かってしまって、
採血意味ないよ。
2日目以降、俺これ飲む必要あんのと偽薬担当がぼやいていたのはいい思い出です、
う
ん、
ラッキーだよね。
ラッキーだね。
あれから20年経って、うん、社会人となって長いですが、また機会があれば行きたいな。
行きたいのかよ。
いやいや、
あのダメな感じもう一回味わいたいと思ったり
する。いたよ40ぐらいの人。うん、
まあね、うん、あ、岡崎さんも体験したことある。
そうそう、なんかあの大家さんの、はあ、ビジネスホテルがあって、そこの人と大家さんが知り合いで、
和田荘
やるって言われて、和田荘じゃなくて、和田荘じゃない、八王子の時代に、そこのビジネスホテルの、2階と3階がもうその治験の建物で、
すごいね。
俺はもう何回も注射するから、もうほんと両なんていうの、手の肘の内側のとこもうあざだらけ。
わ、
俺はでもやつもやったよね、
一回似合ってもらって
金土日で
片桐さんと一緒に泊まって、あの事件が起きたからね。
そうだね、う
ん、何の事件、
え
あったっけ。そんな
あったじゃん、
片桐さん、
片桐さんが起きてこないから、片桐君って言って、うん、ホテル、部屋開けたら全裸であのチンコ丸出しで、うん、ちょっと遠目の駅がチンコから出てて、でテレビがずっとエロビデオが流れてて、
殺人事件ね、
で死んでるのかなと、片桐君って言ったら、あー熱いって、そのまま
白目向いて
る
ね、何も言わずに、あ、熱い、あ、寝ちゃったって
首だけ、ね、で落ちてる感じ、
ね、そんなことよりいろいろあるけどっていうやつ、
うん、あれ治験です、
あれ治験です、
うん、治験です。
治験の時はやっぱオナニーしてもいいんだ。
オナニーしかすることないからね
でも途中で寝ちゃうぐらい、うん、いい加減なオナニー
して、そうそうそう、
だからもう 見ないと損だった
ら、白目で、
そう、白目向いてんだよね、
寝方が、目が開いてるから、
そう、開いてんだよ、爬虫類だからね、
起きてんのかなと思った、起きてんのかなと思ったら白目のまま、ああ、こんなにしたまま寝ちゃった、行かなかったけどね、透明の液体で流しながら、
どっちでもいいんだよ気持ち悪
いや俺じゃなかったら大変だよって、
気持ち悪いよ、本当
に看護師さんが入ってきたらどうすんのみたいな。
そう、ね、でも1日3枚ももらえなかったよね、あれね、
ちょっと覚えてないけどね、
2泊3日だから
じゃない、2泊3日2セットだよ、それで9万5千円とか。
いや、めちゃくちゃもらえるじゃん、3万もらってるじゃん、
もらってる
3日間なんだから、
4日だよ、うん、
あ、4日ね、
うん、あ、そっか、まあそんなもんか、うん、
結構もらってるじゃん、うん、すごい、
確かに半年に1回とかしかできなかったね、う
んうん、そりゃね、ちゃんとしてるとこはね、
すごい楽なのもあったんだよな、なんかただ家で尻尾張るだけみたいな。
へー、まあ最高だね。
なんか噂によると、うん、なんか3ヶ月入院して骨折をわざとさせて、うん、治りを見るのが100万円とかの
気度があるよね、うん、なんかね、噂はね、うん、あるけどね、やだよそんなの、
そのすごい人が言ってたよ、う
ん、あ、その一緒になった人、
そう、
なんか治験武勇伝の人ね、
あ、言いたがるんだろうね、
そう、俺はやってないんだけどみたいな言い方してたけど、
あ、まあ、やらない
よ、でっかい病院行ってつって、半年とか入院してとかつって、
ケツミネーム、沼の横を歩く男、うん、俺のランキングコーナー応募です、
応募、はい、通りましたよ
私は エアコン専門の設備会社、今忙しいんじゃない、
そうだよ、夏大変だよ、う
ん、ね、設備会社で働いてるんですが、仕事先でこれは片桐さんに喜んでもらえるかもと勝手に私が思った出来事をランキングにしたので、よかったら読んでください。
変な美容だったらやめちゃうよ途中で、
ラッキースケベ、
あ、途中でやめなきゃいいけど、
薄着だ薄着だ、
朝一番の現場で多いんですが、
はい、うん、今パンツ脱ぎましたよ、
脱いでねえよ、
エアコン業者がエアコンを取り付けに来ると周知されていない家族や、
うん、
あ、家庭や、聞いていても朝なんで忘れている家族がいると起きる出来事で、
なるほど、
10代から20代の女の子が多いです、
うん、
エアコン工事をしているとおはようとか言いながら、若い娘さんが寝起きの半裸姿で入ってきたり、
あ、なるほど、
シャワーを浴びた後そのままリビングに入ってきて目が幸せになります。
今八分立ちです。
大抵お母さん誰か来てると言いながら出ていくんですが、はいはい、たまに裸のまま冷蔵庫で食品を漁る子もいて、
キューブ立ちですから
風呂上がりで眼鏡をしていないから家族と勘違いしているんだろうかと心配になったことがあります。眼福眼福、
あーなんかね乳首が見えたとか書いてもらわないと、
ラゾク
トロリとトロリと出ないですよ。
カラギさん4位ラゾクです、うん、5位のラッキースケベの上位互換、うん、こちらは偶然ではなく、うん、裸で過ごしているのがデフォルトのオタクです。
女の子
男女比は私の経験50対50で、ラゾク男はキリストみたいなヒゲと格好で家の中にテントを張って暮らしている人、
マジかよ、
かっこれ一定数います。
それでもエアコン直して
んだ、一定数いるんだ、
う
ん、
に多い印象です。エアコンの取り付け箇所や打ち合わせの間も裸で、
すげえ、
それが終わるとあとはお任せしますと言って裸でテントに戻ります。
暑いだろ。
裸族女は20代から30代の意識が高くなりすぎちゃった系のお姉さんです。
なるほど。
打ち合わせ時はガウンを着ているんですが、それでもガウンの下は何も着ていないとすぐ分かります。この前のお姉様は打ち合わせが終わるとあとはお任せします、あと私のことは気にしないでくださいと言って簡単なついたてを立てただけで全裸でヨガを始めてしまいました。なんか撮影でもされていて後から変なこと言われるの嫌だなと思いながら、
そうだね、
チラチラ見てたんですが、
見るねやっぱね、見ちゃうね。
途中で確認することがあったんで、すみませんちょっといいですかと言うと腰周りだけガウンを巻いて出てきて、
なんで上までやんないの、
あ気にしないでくださいと言ってめんどくさそうに確認してくれました。工事が終わって動作確認の時にはもう気にならないですよねと言って全裸で出てきてはいご苦労様でしたとめんどくさそうに対応してくれました。
引いちゃうな。
裸族女は年々増えています。
へそうなんだ。
まあ、エアコン壊れて暑いはあるな、
まあ、
3位、うん、やんちゃな風俗店。
風俗店
の私は臆病な性格で、ああ風俗店にはプライベートで行ったことがないんですが、ああ仕事ではよく行きます。
よく行くんだ。
ちゃんとした風俗店はお店の内部の仕切りもしっかりしていて、ああ働いてるお姉さんを見る機会はないんですが、うん、ああやんちゃな風俗店は建物の一部を勝手に改装して無理やりお店風にしているので、ああバックヤードは お姉さんが何人も裸のままゴロゴロ寝転んでいて気だるそうに下の毛の処理をしていたり、全裸で横たわってるお姉さんも何人もいます。私がエアコンの取り付け工事をしている間もお姉さんたちはこちらに一別もくれず、まるでいないもののように存在を無視されます。
そうなってきちゃうんだな。
なのでじっくり見ていても何も言われないので仕事中は安心して見ていられます。
見てる場合じゃないんじゃないの、
ね、いやまあ、
2位、オープン直前の温泉施設。コロナ以前の話ですが、オープン直前の温泉入浴施設ではイメージ撮影のため、綺麗でスタイルの良いお姉さまが入浴シーンの撮影をするんですよ。
そういうので
工事の日程的にクリーニング業が終わって建物の引き渡し直前に撮影となることが多く、エアコンの取り付けや補修作業の時と同じタイミングになるため、結構な頻度で撮影を見ながら取り付け工事をしていました。気にしないでくださいと明るく言ってくれるお姉さんが多く、明るくスタイルもよく全裸なのに安心して見ていられるので、まあ、やんちゃな風俗店の上位互換になります。
上位互換だった。
いや確かに、
そんなにいっぱいあるんだ、
ね、すごいな。
1位、浮気現場。毎年一件は必ず遭遇するクリティカルヒットな現場です。
すげえ。
5位のラッキースケベのさらに上位互換です。夫婦で平日仕事で家に誰もいない場合、エアコンの取り付け作業の間だけ旦那さんが鍵を開けに来てくれたり、管理会社が立ち会いで鍵を開けてくれる時に起きます。昼に帰ってきた旦那さんがこの部屋ですお願いしますと言って案内してくれたリビングで奥さんと浮気相手が全裸でセックスしているのを目撃しちゃいます。5位から2位までの裸が見られてラッキーから一気に他人がセックスしている現場に立ち会ってしまうに駆け上がってしまいます。
す
ごいね。
ああこの部屋ですかって電気 つけるのかな。
今までほぼ全ての事例でリビングで行為に及んでいるんですが、これはベッドルームだと旦那が気づく可能性が高まるからじゃないかと推測しています。
やらしい。
リビングに入った瞬間、うん、ソファーの上で背面座位をしているところに出くわした時は、うん、奥さんと真男の全部の穴を同時に見ることができました。
できましたじゃね。
旦那さんが鍵を開けに来た場合、ほぼ 100% 奥さんが切れ倒して、うん、エアコン聞いてないわよ、
それどこじ
ゃない、あーもう最悪、信じられないと大騒ぎになって、うん、エアコンの工事もそれどころじゃないとキャンセルになるんですが、あ管理会社の人が立ち会いで鍵を開けた時は、
うん、あそうね、他人というかね、
エアコン、あそうなんですかというテンションで、その後急いで服を着て、あ、ね、何事もなかったようにエアコンの工事をさせてくれます、うん、そして帰りになぜか結構な金額のお金を、あ気持ちですと言って渡してきます。
おお、臨時収入だ。
以上、ね、私が遭遇した片桐さんに喜んでもらえるかなと思った出来事でした。
いやこの最後のは
最後のはもうね
1回じゃないんだもん ね
ちょっと
年に1回はあるって
、年に1回は片桐さんフィニッシュです、ね、
いやらしいですこれは、
ね、よかったですね、
あげましょう、えステッカーです、
透明の資料ですか、
なんだ透明の資料出てねえわこれはでも AV にしてほしいね、
いやもう本当 AV に近いね、うん、
形奥さんが浮気したら
浮気現場に遭遇した件みたいなありそうだよね、う
ん、でも結構そ
のなんでわざわざ家に入れるんだろうね、
まあでも入れないと
家じゃない方がいいじゃん、
そうだよ ね興奮するとかね、
興奮するじゃない、男の方が興奮するのか、
うん、ね、わかんないけどね、いやすごいね、全裸の女性と男性も多いってのもちょっとびっくりだね、
ラゾクね、それやらしい気持ちで見たらダメみたいな感じじゃん、
そうそうそう、だあっちはそういうことないですよっていうのをすごい言ってくるしね、
言ってくんだよね、
ああ、うん、違いますよね、もう慣れましたね、
でも見られてるのは気づいてるよな、
まあそう 見たら分かるだろう
ね、こんな感じですかね、
はい、ありがとうございました、ということで勝手なランキングを送ってください、宛先は elekt@activist.co.jp elekt@activist.co.jp 俺のランキングのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです、
漫画の話聞かせてよ、じんちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど漫画の話を聞くのも大好き、漫画やアニメのトリビア都市伝説などを送ってもらっているコーナーです、何じゃねえ
よメールだよ、
前回紹介した女の園の星を来年のやり方劇団でやってほしいなんて意見もツイッターにありますよ、今そのメールを出した星川が一回出したメール引っ込めたみたいな動きしたから
ジンさんはこの手にはまんなかったですよ、
あそういうことだね、
はい、
俺の差し出した手にうまく紙がはまんなかったから
当たっちゃったんで一回こう、
あそういうことか、
はい、電話しに捉えたんです、
これ見てなかったごめんなさいね、
面白い
漫画の話聞かせてください、ラジオネーム、うん、エキスポ81、
面白くないよ
えそうでしょ面白いと思
ってすげえ自信満々に言ってたけどこれ全然面白くない、
はい、そうですか、知らなかった、ちっちゃいとこでやってた
らやり直しなさい、
はい
ラジオネームエキスポ81、
アメリカンバーベキュー、
分かんない
よ、アメリカンバーベキュー
本編の方ね聞いてくださいね、
アメリカンバーベキューパロディーです、
うん、分かんないね、俺も知られんねあんまし、
ジャンプで40年間連載していたこち亀の実写化といえば、うん、香取慎吾主演のドラマ版やラサール石井主演の舞台版が有名ですが、うんねはい、1977年に公開された
おお古い
千田光男主演の映画版もあります、知ってる、
なんかねもうタイトルというかその表紙ぐらいしか、
でもぴったり
な、うん、ぴったり
いいよなってるよね、うん、でも一説によると作者の秋元治先生が気に入らなかったらしく、うん、ビデオ化されることなくお蔵入りになっているようです、ビデオ化
なってないんだ、
そこそこ有名なんです、実はこの3人以外にももう一回こち亀が実写化されています、それは1980年公開の宇宙怪獣ガメラです、ん序盤に亀有公園前派出所が登場し、両津勘吉が出てきます、両津演じたのは、桂小松、現在の桂文楽という落語家さんです、
落語さん、
話の筋とは関係ない跳躍なので案外知られていないかもしれません、その他にも、宇宙怪獣ガメラにはアニメの銀河鉄道999が出てきたり、かなりカオスの作品となっております、
はあ、パロディが、
追伸昭和ガメラのトリビア、昭和ガメラに登場する怪獣は体重がすごく軽くて、登場怪獣7体全部合わせても初代のゴジラ1体の30分の1しかなく、中でもギャースは特に軽くて体長65メートルもあるのに、うん、体重は25トン、アフリカゾウ2頭分ぐらいしかありません、
へえ、まあそうなんだ、
ちょっとは逆路線だったよね最初の昭和の頃の、 平成カメラはガチ、
ね、
あの特撮だったけど
面白かった
よ、ね、三部作ね、
25トンってなんか重く
感じる、そうそう重く感じちゃうけどね、
アフリカゾウ2等分なんだ
ろう、ね、60メートルとかになるとね、うん、そりゃ無理
だ、人なんだろうな、
ゴジラ
適当、適当なんだ
よ、適当なんだよ、う
ん、重いでしょっていうトンさえついてれば、
うん、そうだね、トンさえついてれば重いイメージあるわ確かに、
あるわ、
25トンだと超軽いんだって、まあ、65でもギャオス飛ぶからね、軽くてもいい気がしたよね、うん、
なるほどなるほど、鳥だし、
そう
鳥なの、
鳥軽いよ、鳥だよ、鳥、
うん、翼竜、
そうそうそうそう、うん、プテラノドンみたいなやつ、ケツビネームペゴパヨ、
うん、
俳優の小沢仁志さんがご自身の YouTube 番組で、うん、映画版ビーバップハイスクールの撮影秘話をお話しされていたんですが、これがまあすごかったと、走っている電車内で不良同士が金属バット多分本物を振り回す喧嘩アクションあったね、
ああなんかあったと思う、
このシーンはかなり有名なので皆さんも記憶にあると思いますが、撮影している車両以外は本物のお客さんが乗っていたそうで、だってなんか窓から川に突き落としたりしてたよね、
あそうだっけ、
つまり運行中の電車内での撮影中だったそうです、耳を疑いますよね、今だったら絶対にありえない撮影手法です、 AV じゃないんだから、おまけに電車の窓を破壊するシーンでは本物と偽物のガラス窓が混じっていたんですが、興奮した俳優が割ってはいけない本物の窓ガラスを叩き割ってしまったため車内は血だらけになってしまったそうです、
うわじゃあ本当なんだ全部、
これが OK カットになってるんだからそれはリアリティがあるわけです、
すごいわ、
走ってる電車内から川に飛び落ちるし飛び降りるシーンはプロのスタントマンが演じたんですが、その他の危険なシーンをほとんど一般公募の素人俳優たちが演じています
ダメでしょ、
怖すぎる、
小沢さんも喧嘩シーンで骨折したり気絶したりかなり危険な現場だった
すぎるよ、
なんか本物が結構いたって言ってたな、
あヤンキーというか、そうそうそうそう、本当の不良が、
中山美穂さんに対しても小沢さんが本気で殴っていたりしてだよ当時でも完全アウトの状況、この他にもビーバップ世代には懐かしい話がたくさん聞けますので、
今話してもダメだろ、
ぜひ小沢仁志さんの YouTube でご覧ください。
面白いね。
まあ、映画化された漫画の話でした、ね。ありがとうございました。
いやすごかった
よ、ね。一作目すごかったよね。だからなんかその
ミポリンね。
本物のヤンキーたちを言うこと聞かせる助監督もすげえ怖かったみたいなね。
そうなんだ。
なんかあの頃だとヤンキーものとかそのヤクザものとかにそういう本物とはちょっと入ってるっていうのはあったみたいなね。うん
まあねだって仁義とかそうだもん ね、うん、
ロケ仕切ったりする時とかもね、うん、本物やってダメだったとかってね、うん、言うもん、ね、
いやすごいわ、まあヒット続けてたからね、うん、ビーバップも映画もね、
そりゃすごいわ、本当なんだもん、
本当だもの伝えないけど ね
出てくれるとこすごい
よね、迫力がすごいっていうのはね、やっぱそれ伝わるよね、
だってさその日電車これ乗ってこれ撮るぞって言って他の人乗ってて、いいんですかってなるんだけどね、うん、でもその車両だけならいいです
ね、そうそう撮っててことなんだけどね、
でも本物のガラス割っちゃって血出ちゃった、
血だけもう本当めっちゃびっくりするよね
すげえな、
映画なの本当っていう
ね
見てる人
なんか低予算みたいなことなのかない
や
一応講談社がね原作ものでやってんだもんね、
まあ、売れたし、
あっち先だもんね俺たちからしたらね、トミックよね、
ヤンマが買ってないし、
そうそうそう、うん、
当時ね買えないし、
あげましょうこちら、ケツビデーム核弾頭、やり方の皆さんこんばんは、今回は漫画にまつわるクイズを考えてみましたので投稿させていただきます。
好きだよじんちゃんは。
ドラえもんの作者藤子 F 不二雄先生の博物館、川崎市藤子 F 不二雄ミュージアム、
今クリスチーネコーダ
違います、
あ違
う、館内にあるカフェには、
違う、
まだまだまだです、まだ問題途中ですからね、ここで問題です、
はい、前
まだまだです、まだです、
アメリカンバーベキュー、
あー違います、ドラえもん関係ないです、待ってください、まだまだ問題を言う前です、これ前段階ですね、
ピボン、
あいや喋んな、
ピボン、
違います、
はい、
大山信代はアルカノイドが超うまい
それ実際に有名なやつですよね、
ゲーム、
うん、
へえ、
あれ見たこともある、
下北のゲーセンにしょっちゅういたんだもん、
これは正解、
新宿ので見た、すげえ、
正解、
違います、
正解、
違いますって言ってまだクイズ出してない、
やった
聞いてた、
え
違います、
あ違う、
うん、館内にあるカフェには
面白くないやり直して、
最初のフンっての言って
やり直して、
はい分かりました、
館内にあるカフェにはカレーの中にもんじゃが入っているドラえもんじゃカレーといったドラえもんにまつわるメニューがあります、うん、そんなの出てきたの、
はあ、ちょっと待って、分かんない、ちょっと最初の方から全然聞いてなかっただ
から、
うん、ごめんもう一回、
ピト、キテレツ大百科の問題、
うん 今のほらドラえもんじゃカレーっていうのとかが、藤子
全然最初から言う
と
川崎市藤子 F 不二雄ミュージアムにあるカフェのメニューで、はい、カレーの中にもんじゃ焼きが入ってるドラえもんじゃカレーといったドラえもんにまつわるメニューがあります。これね、はい、ここで前段階、ここで問題です、うん、次の4つの今までカフェで提供されたドラえもんの秘密道具にまつわるメニューのうち実際にはないものはどれでしょう。
ないやつね。
そう、4つ中3つはあるんです。
あ、
うん、1番物体、なんでやるの、そういうんじゃないんだ、そう4択とか嫌なんだ。
あ、いいよ、
1番物体にかけると5分おきにその物体が倍に増える薬品であるバイバインをモチーフにしたおかわりをするために栗まんじゅうが倍に増えるチャレンジメニューバイバインで無限栗まんじゅう、
ありそうだね、
にノートや本に押し付けて食べると書かれた内容を覚えることができるアンキパンをモチーフにしたフレンチトースト、フレンチトーストでアンキパン、
これは絶対ある
、うん、3これを食べた動物や人は必ず与えた人物に懐く桃太郎印のきび団子をモチーフにした秋限定メニュー桃太郎印の月見団子、4ボタンを押すと消したい人を初めから存在しなかったことにする独裁スイッチをモチーフにしたケーキ、うん、独裁スイッチケーキ、さあこの中で実際にはないメニューはどれでしょう、
うん、こんなのは俺にはすぐ分かるぜ。
分かりましたか、何番、何番、
アメリカの人
だ、タケコプターラーメンだよ。
そんなこと言ってねえだろ。
どうだい、これだろ、
1から4よ、
これはねえだろうよ、
ねえんだ
よ、絶対当たってるだろ、
1から4だって、
面白いだろ、
はい、
面白くない、
はい、全然面白くない、
面白くない、
やり直して、
はい、わかりました
、
あ、来た、
いやー、俺はドラえもんに関しては全部知ってるんだぜ。
知ってる人、
あー
一番
ね、タケコプタータケ
これはない、これはないね、
タケコプター流しそうめんだろ、
ああこれだ、これだ、
タケコプター出てきてないんですって、4択だっつってんの、
ああ
違います、ちょ
っと面白くないです、
はい、
全然面白くないから、だから考え直したっけあんた、
はい、
うん、あと全然そのひねりとかがないから
足りて
ない、
でも勉強になったぜ、
いやいやそういうことじゃないの、ちゃんとやって、
はい
放送聞いててもよく分かってますけど、なんだ
これだったかな、
ふぅ分かるぜよ、俺だよ、お前ら言ってるやつが分かってねえんだよ、
問題忘れてるって、
俺のこと分か
ってねえんだよ、問題忘れてるって、
知ってる、
ちなみに1番なんだ
った、ドラえもんは水島真嗣先生が書いたんだ、
違えば、ちなみに1番、ちなみに1番の答え言って、じゃあ1番の答え、
1番、どこでもドア、
違います、
乳酸菌、
違います、売買金、売買金で無限栗まんじゅうです、1番は、
あなた、全然面白くない、
はい、
すっごい面白い感じで言ってるけど出されるやつ全部面白くないか、はい、
あの作者が違う感じで言ったりとか、ちょっとボケてみたんだけど
全然、
はい、あそこからですか、あそこから
もう面白くない、
すみません、
あなたのボケが今回のボケの中で一番評判が悪かったです
、一番、はい、すみません、
じゃあ荷物をまとめて帰ってください
言わなきゃよかった、言わなきゃよかった、
いやそんな反省しないから、もう負けた瞬間から勉強になったね、
いやなんでそこで
見て
ね、見てないから分かんない、
これもう俺は無敵だぜ、負けたけど勝ったと一緒だぜ
負けた勝ったと一緒ではないよ、
それ言えるってすごいよ、
いい
よ、
いいメンタルだよ、ね、勉強になるね、
ちょっと恥ずかしいとかいう気持ちないんだもん ね、
なっちゃうね、
それでこそですよ、
あ
これも本放送で聞いていただけばいいんですけど、うん、私が見ていた
そう、ね、
ネットフリックスのアメリカンバーベキューっていう、まあ、リアリティショーですね、
いや本放送の前にアメリカンバーベキュー見ろよ、うん、そしたら分かるよ、
そうだね、
なんで入れ方一回、なんで一回入れ方から最初見ちゃうんだ
アメリカンバーベキューのちょっと好きなキャラクターをやってるってことなんですけど、何、ね、でしたっけ、
答えは3番の桃太郎ニュースの月見団子です
、早いよ、
うん、どうでしたか、
独裁のじゃないの、
つまんなくなっ
ちゃう、なんか3番ありそうな桃太郎ニュースの月見団子がないんだって、なさそうな独裁スイッチケーキはあったんだ、
あるんだ、
まあ、見た目を真似してる
のかもしれない、そうかそうか、なんかパンのやつは見たこと
ある、バイバインで無限栗まんじゅうは面白そうだよね、
うん、
なんかそれはありそうだよね、うん、
アンキパンも見たことある、
うん、アンキパン見た、
なんか、ね、食べたいもん
だ、うんうん、行ったことはないけど、
焼き跡がついてるやつでしょ、
そうそうそうそう、うん、
だからまあ結構予約しなきゃいけないからね。
そうね、予約制
入れないんだ。
そう、事前予約制でしょ。
ね、前からそう。
ジブリと一緒だ。
そうそうそう。
ジブリの森と、まあジブリも行ったことないけど。
ないんだ。
ない
。ジブリなんか大変みたいね今ね、経営が。
なんで？
潰れるかもしれないっつって。
え？
お客さん。そうなの？ジブリだよ。
お客さんは大変減ってるっつって。
いやまあまあ減る
よ。いやジブリ美術館お金かかってく
る。ベチャベチャベチャベチ
ャ。お客さんが減ってるってことはじゃあ当日入れると
ね。
今もう入れんのかな。
いや、
何すんの
でも予約は取りやすいんだろうね、多分ね。
すごい最高だけどな、そこ。
どうが良かった。
なんかね、アニメができるまでみたいなのをすごく丁寧に。なんか同じフィギュアがぐるーっと回ってると動いてみたりするやつとかの、
うん、
光パパパパパパって当ててぐるーって回ってると目が動いたりする。
へえ。
トトロとかが。
あ、だからそういう技術的なね、
うん、
ところも楽しめるし。
あと毎年企画展があって
、はい、
いいのよ。
ああ。
いいとこだし。
企画展を。
うん。
やってる。
ぜひぜひおすすめですけどね、ジブリの森は。
うん。うん、ですって。
はい。あなたが知ってる漫画のトリビアや都市伝説などを送ってください。例えば、
はい、
ルパン三世に登場する銭形警部の本名は銭形光一だが、本来は平一と名付けるつもりだったのに誤植で光一になってしまった。
へ、
ちなみに銭形とルパンは同じ大学の先輩後輩という関係だそうです。
あ、知らなかった。
押川のトリビアが一番すごいじゃん。
そうだよ。
ただ調べただけ
なんだよ。ただ調べただけ。すぐ、まあまあ確かにね。ただ
ちょっと何回かクリックしました。
何回かクリック
した
これはもう知ってるだろうみたいなやつはね、
はい、
ちょっと排除して。
全然知らなかった。
知らなかったね。
銭形光一っていうのも知らなかった。
そう、むしろ銭形は知らない下の名前なんで
ね、
警部でし
ょ。とっつぁん、とっつぁんでしょ。銭形とっつぁんでしょ。
銭形とっつぁんでもあるよね、呼んでるしね。
銭形のとっつぁんでしょ。
違う違う、銭形光
一。銭形のが名字ね。
銭形の、
銭形の
とっつぁんだよね。
とっつぁんね。
銭形光一です。銭形警部。
え、銭形の方が先輩なの？
そうです。銭形が、
それ原作？
原作で4年生の時に1年生で入ってきたんです。
玉美
の。ルパンは？
玉美じゃない。
玉美
の。玉美の。玉美なの。どこの東大？
いや、なんかその架空の大学名でした。なんか。
へ、あ、その大学名もちょっと知りたい、
ね。知りたいね。う
ん、じゃあ俺の。俺だったら水谷さんってことだね。
わかんねえんだ
よ。銭形は。
わかんねえよ。俺もほぼ知らない人なんだから。
お前にとって広原さんだよ。
まあ、それはわかんねえ。2個上ね。
みんなわかるわ。
うん。仁にとっては
北斗先輩。2個上じゃない、3個上だよ。
3個上か。
北斗先輩。負けないもん、北斗ってあだ名だったら北斗。
北斗先輩はちょっと初登場だな。知らないな、それは。
それが銭形なんだ。
銭形。
眠っちゃうとすごい上手な似顔絵を顔に描かれちゃうっていう、その先輩
描かれちゃうってなんだ、うん、宛先は elkt@mactvs.co.jp、漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議体験談を募集しています。
はい、うん、来てます。不思議
来てるね。
来てますよ。
いやいいじゃないですか、
うん、あったもんな、お前もな。
え、
いやうちのね、
うん、怖いよこれ
嫁が、
うん、
ヤツイフェスの、
うん、
返礼品の提灯が届いたんですけど、
うん、
その提灯を
今日提灯、あ、
ね、ある
からね、スタジオ
に、ね、
設備もね、ありがとうございます、
まあ、今立ち家でしょ。
今立ち家をね、うん、かけて、
うん、なんかリビングにお前が飾ったんだよな。そう
そう、飾って、
うん、
でその日はソファーで、
その下がソファーなんでしょ。
そう、ソファーで寝てたの、
うん、
嫁が、
うん、
したら朝その今立ち家っていうやつがその裏になってたわけ、
うん、
で隠されてたわけ、
うん、
真っ白に、
真っ白の方にね、
うん、
どうしたのって言ったら金縛りにあった。絶対この提灯の終わり
だからちょっと今提灯で、
う
ん、
そう、何かね、起きてる
家に飾って寝てる人の情報をちょっと募集したいよな、
うん、
もしかしたら何か起きてるかもし
れない。何人かこれ聞いてくれてる人で買っていただいたというか、
うん、
支援していただいた方いると思うんで、うん、
だからやっぱ放送もされてたし、いろいろな念が提灯にもう入ってる可能性もあるよね。
あと、もしくは
配信もしてるし、
その今立ちの奥さんが嘘つきっていう説もあるんだよね、うん、
それがちょっとでかいんだよね
否定しねえのかよ、
うん、ゼロから盛る女だからね
なんでそんな嘘つくんだよ、
うん、
ちょっとね、やってほしい。もし
そうね、体験した人
に、
そう、置いて
提灯を、
まあ、同じ部屋でもいいんでしょうけどね、うん、多分ね、やってください。
まだ今んとこ、今立ちのその嘘をつく奥さんしか、その 話は聞いてないです。
頻繁にね、頻繁に嘘つく嫁さん。
あ、いいのかよ、うん、嘘をつくじゃなくて頻繁に。
そう、頻繁にね。
他にもつくんですか、
うん、息を吸うようにね、
うん、片桐さんもちょっと
ありますよね
、うん、一回ちょっとこう
自分の寝るところに
広げて、
すごい大きいから、
大きい大きい、
片付けてくれって言われて、
だから自分のその作業場とかです、
ね、ああ、わかりました、
うん、はい、ちょっと寝てみて、
はいはい、
うん、
もう家の前にね飾ってくれたらいい
です。ああ、そうです
よ、
門に、
うん、門に、
いやです
よ、で白黒のなんか置いてさ、
いたずらされたりしちゃうんだから、
うん、
いや、だめです、
うん、神話、
神話、
神話って、
神話ってなんだ、
奥さんもね、
ここですって、
うん、
片桐でここですって、
片桐ここですもん、嫌ですよ、
犬の人ここ来てくださいって。
やですよ。
片桐家どこだどこだっつって、
あれいつも持ってさ散歩行き
に、
確かにやっぱり夜暗いからさ、
やだよ、
夜暗いからあれでさ、あれ
別に明かり入ってねえじゃ
ねえか、入れて
入れてさ、
やだよ、
やっぱし下駄履いてさ、
すごいでかいじゃん、あれ持ってたら。すごいでかいんだよこれ持ってる、家に来るとものすごいでかいんだよ。
いや、いいじゃん、息子二人いる
し、土手とか歩くと暗いでしょ、う
ん、
夜
土手歩かねえよ、
犬担当の息子、提灯担当の息子、
やだよ、
当鎮担当
参勤交代みたいになるよな。
いいじゃん、いいじゃん、
参勤交代みたいにしなきゃ
いけない、いいじゃん、
散歩大げさな、
うん、
日の用心みたいなね、
やっぱ会いに行かないといけないからさ、
会いたくない、
見つけてほしいやん、
見つけてほしくない、名前なんか知られたらもう終わりだよ、もう本当に。
いや、もうでも顔がもう名前みたいなとこあるけどね。
いや、もうだってもう顔分かってないもんだって、う
ん、じゃあ行きますね、ラジオネーム杉の子さんです、
うん、
いつも楽しく聞いてます、
ありがとうございます、
このコーナーの趣旨とは少しずれますが、
うん、
最近話題になっている、
うん、
人コア系のお話を会社の先輩から聞きましたからメールいたします。
まあでも怖い話ってこと
ね。普通に怖いんだよな、これ。
大丈夫？
これはもう普通の怖い話。本
当
だよ。しかも人から聞いた話だから。うん、
人から聞いた話を。
私一回怖い話聞いたのかもしれませんの、これね。
聞いたんだよ。かもしれませんじゃねえんだよ。
会社の先輩 A さんは30代後半の女性で結婚しており、
うん、
お子さんもいます。
うん、
A さんが仕事終わりにお子さんを迎えに保育園に行きました、うん、お迎えの後スーパーに行き買い物をし、その後スーパーから徒歩5分くらいの公園でお子さんと遊んでいたそうです、
はあ、
A さんがベンチで休んでいると30代ぐらいの容姿が綺麗でおしゃれな格好の女性が A さんに話しかけてきました、
うん、
この帽子が似合うと思うんでもらってください。
え、
A さんを A さんは見ず知らずの人に話しかけられ、うん、意味がわからない状況の中でしたが、うん、もらえませんもらえません、ね、とお断りしました、
うん
うん、このやり取りが何度か続いた後、女性は半ば強引に持っている紙袋を A さんに押し付け、もう捨てるもんなんでもらってください、スーパーでお見かけして似合うと思いましたと言いました。
スーパーがついてきてんだ。
A さんは押し付けられたので受け取ってしまったそうです。
あ、まあね。
A さんは女性に、ありがとうございます。お名前お伺いしてもいいですかと尋ねました。
うん、
女性は、あ、いえいえ、近所に住んでるものなので、私はコンビニに行くのでこれで失礼します。と近くのコンビニに入っていったそうです。
うん、
A さんはスーパーからつけられていた恐怖と、
あ、そうだね、
見ず知らずの女性から帽子をもらったことに怖さを感じて、
うん、
いるとお話をしていました、
うん、何の帽子だ、
うん、ちなみに女性はスーパーで買い物をした形跡がなく、
うん、
渡された紙袋の中には大人用のブランドの帽子、ネットで調べたところ約2万円程度のものが入っていたそうです。
高級だ。
私はこの女性がどのような考えを持って A さんに帽子を渡したか不思議でなりません、
うん、
この女性がA さんのことを昔から知っていて渡したかったのか、
うん、
それともスーパーで見かけた似合いそうな人だったから誰でもいいからいろいろ考えるとゾッとする話です。エレガタの皆さんは女性はどのような考えを持って
あー、なるほどね、
A さんに帽子を渡したと思いますか。
考察ね、するに
ってこと
ね、
直近の話なので、
あ、
その後その女性と会ってないそうです。また進展があれば
ね。あ、そうね、
面白いね。
確かにちょっと人怖というかね、
ま、いやいや、でも確かに怖い、
わかんない、
ね、何これ、
もらえないよね、押し付けられて、
なんかいわくつきなイメージになっちゃうけどね。
容姿が綺麗でおしゃれな格好の女性ってことは、うん、 結構見かけは気にされてるわけでしょ、
うん、そうだよね。だからそういう帽子も持ってんのかもしれないしね。
でも見ず知らずの人、
ね、
似合うと思ってってちょっと、
あ、いや、なんだろう、
これなんなの、これ
どんな帽子か見たいね。
ね、なんか分かんないけどね、うん、
まあでもいい帽子なんでしょ、別に気持ち悪い帽子じゃなくて、うんうん、割とちゃんとした帽子で、うん、何この話、うん、いいね、
いろんな人に帽子をあげてる人、
ね、そういうことと
か、
でもさ、ね、その強引さが半端ない、
ちょっとやだよね、
変だよね、うん、もうだっていらないっつってんのに渡して、うん、コンビニに行くのでっていうのよく分かんない
し、そうなんだよ、
あとスーパーでお見かけしてってのは怖いんだ
よ、それ怖いよね、
公園まで来てるからね、
うん、帽子が似合うと思ってってかぶってもいないんだもんね、
そうだね、結局かぶ
サイズ感とか全然分かんないじゃん、
だって子供といたんでしょ、
うん、
それもちょっと怖いじゃん、
怖い、うん、子供を見られちゃってるし、
帽子を、
何なんだろう、
ね、帽子を渡す綺麗な人、謎、
これはちょっと進展あったら
聞き
た
い、そうだ ね, そうだね、
これはでもいいんじゃない、
2個目3個目くれるのかな、
ね、
うわうわ、それか、いや、いい話でした、うん、ありがとうございます、うん、読まれれば初採用、山広、私が小学6年生の夏から中学1年生の春にかけて体験した話、
うん、
長いよ結構、
うん、
1年近くだよね、
うん、
6年生の夏から中学の
春まで、じゃあ結構取り憑かれちゃったり系かな、なんだろうね、
うだるような暑さが続いていた8月中旬のある日、
うん、
突然家のエアコンが壊れました、
ああ
、うん、あの人呼ばなきゃ、
やばい、ラ族じゃないの、ラ族、うん、ラ族なんじゃない、本当自分が、
新しいエアコンが設置されるまで1週間ほどかかるということ
だ
ったんで、うん、私は溜まっていた宿題をするため町内にある図書館に通うことに
しました、うん、そうですね、エアコン効いたね、とこでね、
涼しいとか寒いぐらいだから
ね、うん、図書館に通い始めて3日目、ある女の子がいつも同じ席に座ってることに気づきました、
う、
うん、私が宿題に飽きて図書館の外にあるウォーターサーバーで水を飲みに行くと、うん、同じタイミングでその女の子がやってくることもあり、
うん、
少しずつですが話をするようになりました、
はいはい、うん、顔見知りになってね、
その女の子は町内の別の小学校に通う6年生で、まことと名乗りました、
うん、女の子ね、まことちゃん、
はにかんだ笑顔がとても可愛らしい子で、
うん、
夏休みの間はこの図書館にできるだけ来ていろいろな本を読むつもりでいることを教えてくれました、
うん、
家に新しいエアコンがついてからも彼女と少しだけ話をすることが楽しくて、
うん、
毎日図書館に通いました、
うん、
宿題はもう終わっていたんですが夏休み最終日も図書館に向かいました、
うん、
2日ばかり彼女を見かけていなかったんですが、
うん、
その日はもういつもの席で本を読んでいました、
うん、
しばらくすると彼女は荷物を片付け始め、
うん、
家に帰る準備をしているように見えました、
うん、
学校が始まったらもうなかなか会えなくなっちゃうと思った私は、
うん、
ノートの切れ端にもう少し話したいという一言と、
うん、
家の電話番号を書いて思い切って彼女に渡しました、
うん、
彼女はその紙切れに目を落とすと少し困ったような顔でありがとうとだけ言って帰っていきました、
うん、
そして2学期が始まり1週間ほど経ったある日、誠から電話がかかってきました、
うん、
ドキドキしながら話していると彼女の方から今度一緒に遊ぼうと言ってくれました、
おいいじゃん、
天にも昇るような気持ちの反面、当時の私は女の子と遊んでいるところを同級生に知られるのが恥ずかしく、
まあね、
男だとね、
彼女を私の家に呼ぶことにしました、
お、
約束の日に自転車で私の家に来た彼女は図書館で会っていた時よりも少しおしゃれをしてくれているように思いました、
うんうん、いいね、甘酸っぱいね、
家ではお互い学校で会ったことを話したり、
うん、
母が出してくれたおやつを食べたり、うん、ゲームをしたり、たわいもない時間を過ごしているうちに日が暮れ始め、
うん、
また家に来る日を約束して彼女は帰っていきました、
うん、
それから月に3度ほど平日の夕方に彼女は私の家に遊びに来てくれるようになりました、
ね、
うん、
仲良しだ、
私が住んでいた町には当時3つの小学校があってほぼ全員同じ中学校に進学してい
ました、なるほど、
お、
3月の初旬彼女が家に来た時に次に会うのは入学式だねと話をしたことを今でも鮮明に覚えています、はい、
うん、
誠と同じ中学校に通えるのをとても楽しみにしていましたし、
うん、
その頃には仲がいい友達には彼女のことを話していました、
はい、
そして入学式当日、いくら探しても誠がいません、実際には彼女が私に教えてくれた名字、
うん、
名前の女の子はいたんですが、
おいたん、
私が知っている誠とは全くの別人でした。学校にいた誠はとても綺麗な子で、
うん、
これまでのことを話していた友達からはかなり冷やかされました、
うん、ああそうかそうか、あの子かよっつってね、
しかし、
うん、違うんだよね、
怖くなった私は自分が知っている誠じゃないとは言えず、
うん、まあね、
実は全部嘘だった、たまたま誠の名前を知って作った話だったと言ってしまいました。
まあしょうがないね。
その後私が通っていた小学校以外の2校には私立に進学した子、親の都合で引っ越した子がいたことが分かりました、
うんうん、
きっとその子たちの中にあの女の子がいるんだろう、
まあそうだね、
私が名前を聞いた時とっさに誠と名乗ってしまったんだなと思っていたんですが、
可愛いからね、
そうね、
その2校の卒業アルバムにも私が知っているあの女の子は載っていませんでした、
そうか、見せてもらったんだ、
私の住んでいたのは関東圏の山裾にある田舎町で、
誰
町外、町の外から来るには車でも少し時間がかかるようなところでした、
駐車が合ってるしな、
小学生の脚力で自転車に乗ったとしても町の外と私の家を往復するのは相当な時間がかかったはずですし、秋から春先まで半年間それを続けることは困難なはずです。
週か月か、
月3回
にして、まず月3回、
会った時に交わした約束の日にはいつも彼女が家に来てくれていたので、
うん、
彼女の連絡先を全く知ろうとしていなかった、
行ってこっちから行ってないんだ、
私はそのことをとても悔やみました。
そうだよ、
次に会うのは入学式だねと言葉を交わした3月のあの日以来、
うん、
彼女とは音信不通になってしまいました。
そうか、
ね、いやもう来なくて
取れないもんね、こっちからは。
あの夏彼女はなぜ私の町にいたんでしょう
か。わあ、すげえいい話、
すげーいい話。
彼女はどうやって私の家まで来ていたんでしょうか。
どっからね。
彼女は一体誰だったんでしょうか。誠と名乗ったあの女の子のことを思い出すと、うん、今でも切ない気持ちと不思議な気持ちが入り混じります。
へえ、
以上が私の2つある不思議な体験のうちの1つです。
2つあるのか。
一度母に同級生の誠と一緒に写った写真を見せて、
写真あるのね、
聞いてみたことがあるんですが、年頃の女の子は変わるからと取り合ってもらえませんでした。これからも本放送ポッドキャストともに楽しみにしています。
面白いね、
何これ不思議
にしても変わらないよね、だってずっと来てたんだから。
そうなのね、
どういうことなの、
どういうことなんでしょうね。
でもお母さんも会ってるわけだからね、誠が
写真があるんだもんだって
ね。
いやこの子の写真はないよ。
あ、ないの。
だから同級生の誠を撮ってこの子だったっけって言ったんでしょ。
あ、そういうことか、
うん、いや
でしたら、まあ私が見た人とは違うけど、まあ、変わるかなって言ったということでしょう、お母さん。
でも違う人なんで分かるもんね、
うん、
でも誠はお母さんも会ってんだよ、
うん、そうだね、
何なんだこれ、
ちょっと分かんないよ、
全然違うんでしょ、って別人なんだもんね、
別人なんだ、もうすんげえ年上だった説とかね、
あ
本当はね、
そうだね、学年違ったらもうね、
あとかもうちょっと小学生に見える、
むしろ下だったとかは、
まあ、下すぎる
とかね、
まあ、まだ小学生にいて
大人びた方ね、
だから1個学年が違うから
アルバムも見れないもんね、
見れないから
とかもあるけども、
シンプルにね、
にしてもね
5年生とか4年生
でもなんか連絡つかないとかわけわかんないよね、なんで同級生のふりしなきゃいけない、
そうなのよ、それがわかんないよね、
いや面白いね、
不思議ですな、
これは不思議だわ、
聞きたいね思惑をね、どういうこと
でも分かんないままなんだ、
2
つとも分かんないね、これ
分かんないのはいいのかもしれない、
ね、そうなんだけどね、
今日のは2つとも分かんないよ、
帽子のね人も分かんないし、
帽子の人はまだ解明できる可能性あるよ、まあ、ね、まだね、現在進行
形、まだ今だからね、最近だから
まだね分かんない
です、山広くん、
いや不思議な話でしたね、
面白かったです、うん、また2つあるなら1つもう1つね、う
ん、ねちょっと送ってください、よろしくお願いします。あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elukt@tbs.co.jp、 elukt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。さあそれでは告知ございましたらどうぞ。
はい、我々の、
はい、
新作コントライブがもう近づいてまいりました、
ね、近づいてきました本当、
ぜひ見に来てほしいです、
お願いします、
ハートビートワルツ、これが9月の23から26、
はい、
アウルスポット池袋であります、
はいはい、
チケットの方は発売中、
お願いします、
プラス、視聴チケット、
はい、
まあ、配信チケットが発売が開始されました、
ね、どっからでも見えます
よ、これが9月26の日曜日の2時の回と6時の回2公演、うん、買うことができます。どちらもアーカイブ視聴期間が10月の3日までです、
お願いします、
1週間見えますんでね、ぜひこちらはもう枚数制限ございませんの で、
どうです、
なるべく多くの方が買っていただけると助かります、
お願いします。
そして我々のエレキコミックトークライブ僕らのお茶会ボリューム2、
はい、
こちらが、今週の土曜日にあります、
うん、
9月12日土曜日1時、お昼の1時からです。ゲストに山田類53世さんが、
はい、
ヒゲ男爵の、
ね、
が来てくれます、うん、会場チケットはもしかしたらキャンセルがこのご時世なんで、
うん、
出てキャンセルが出てる可能性があるので、チケットを見てみてください、
はい、
視聴チケットもあります、
はい、
視聴チケットは無限に買えるので、
ね、はい、
買っていただければ嬉しいです、
お願いします。
はい、
私は、毎週土曜日11時半から東京 MX 私の芸術劇場をやっております。今週の9月11日の回は山種美術館開館55周年記念特別展、山種美術館所蔵浮世絵江戸絵画名品選、写楽北斎からリンパ、リンパっていうね、なんつったらいいんだろうな、派手な風神雷神とか一番有名ですけどね、金屏風に、
はい、なるほど、ああいうやつね、
ド派手な感じだけどすごく繊細な部分もあるので、うん、その説明しますので見てください、そしてバックマンザステージグッズ情報です。
出た、
9月6日月曜日今日ですね、12時よりもう売ってますよ、アクリルスタンドの受注販売が開始となります。詳しくはネルケオンラインショップをご覧ください、
はい、ということでございまして、皆さんちょっとねポッドキャストのコーナーもなかなか面白くて盛り上がってきましたので、はい、ぜひとも皆さんね、送れるものあったら送っていただきたいと思います。ということでエレカタの決意ポッドキャスト今週はこの辺で、さよなら、
さよなら。
あなたの平成間違ってます、平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS